それではただいまより神渡り良平先生にご講演をいただきます。講演に先立ちまして、神渡り先生のプロフィールをご紹介いたします。先生は昭和23年にお生まれになり、九州大学医学部中退後、さまざまな職業を経られ、38歳の時脳梗塞で倒れられ、右半身不随になり、人生最大の転機を迎えられました。その後、懸命なリハビリによって社会復帰され、現在のご活躍のお姿があります。なお、平成10年8月号の成長の家の光の泉氏に神渡り先生の記事が掲載されております。ご著書に、大正の指導者安岡正弘の世界、懸命に生きる、一遇を照らす人生など数々ございます。本日のテキストであります天命に生きるは、皆様のお席までお持ちさせていただきますので、ご希望の方はお求めください。本日は天命を知り天命に生きると題しましてご講演をいただきます。それでは神渡り良平先生、よろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました神渡りと申します。どうぞよろしくお願いします。今瀬能先生の話を聞いたり、あるいは原川和子さんの話を聞いたりしますと、やっぱり病気っていうのは大きな転機の時、むしろその天のメッセージを聞かされる、そういう時だなっていう思いを強くいたします。私も今司会者の方から言われましたように、脳梗塞で倒れて寝たきりになるまでは、ほいほいの人生を送っておりまして、人生は楽しまなきゃ損だ、そんな思いで、いたんですけれども、ああいう事態が起きて病院に担ぎ込まれて寝たきりになっちゃいますと、これは真剣に考えます。なんとかしてこの窮地から立ち直ろう、もう一度社会復帰にこぎつけよう、そんな気持ちになるわけですね。まあ、私も人生はいろいろある、上り坂下り坂、さまざまな坂があると思ってましたけど、その上り坂下り坂に加えてもう一つ、まさかというとんでもない坂があるのを知ったのは、その脳梗塞で病院に担ぎ込まれた時だったんですね。でもそのまさかということがあったがために、これじゃいかん、なんとかしなきゃいけない、自分の尻に火がつきまして、それで、大切なことに気づかせていただいたわけでした。論語の中に、孔子が善久という青年と話をされるところがあります。孔子の弟子は3000人と言われるほどの多くの弟子がいらっしゃったわけですが、その弟子の中でも非常に優秀な青年だったんですが、大変引っ込み思案なところがありました。ですから士官の口がありましても、いえいえ私はそんな器じゃないんです、買いかぶらないでください、自信がありませんと言って逃げてしまうことがあったんですね。だから孔子が善久に言われたわけでした。善久、私は人間というものはこの宇宙を形成しているその大元の、大いなる存在が地上に形になった存在だと思う。李さんも伝さんも張さんもそれぞれがその大いなる存在の地上における現れなんだ。お前についても天は、計画を持ってらっしゃって、お前の努力を通して、お前が額に汗流して血にまみを作って一生懸命やることを通して、まだ形になってない理想、実現できてない理想を実現しようと思ってらっしゃるはずだ。なのにお前が、そんな私は自信がありませんと言って逃げてしまったら、天にみすみすチャンスを与えないことになってしまうんじゃないか、もう一度考え直してほしいと説得されたわけでした。それから善久は考え始めます。そしてとうとう論語の中に名前が記されるほどの存在になっていきました。その孔子が善久に対してなさった、説得された 悟しの言葉の一番最後は何時限れりという言葉で、終わっておりました。お前はまだやりませんうちから私はダメです、自信がありませんと言って逃げてしまってる、それが良くないんだ。私こんな不十分な存在ですけれども、私でよかったらどうぞ使ってください、天に預けてしまえばお前の良さも悪さも含めて天はお前を用いながら何かの仕事をしてくださる、もう一度考え直せ。そのことが非常に私の心に響きました。当時の私、寝たきりになって全球と同じように自分の人生を投げ出しかけていたわけですから、そうだ、今度のこと、いわゆる寝たきりになったこと、そことについて私は自分を責めていたんですね。私は運がなかった、いつ俺が悪いことしたっちゅうんだ、なぜ俺が寝たきりにならなきゃいけないんだ、結構一生懸命真面目にやってきたじゃないか、そういう思いばっかりがあって後ろ向きになってたんですけれども、その言葉を読んだ時にようやく私は吹っ切れたんですね。そうなんだ、今度のことは天罰として起こってんじゃない、そうじゃなくてこういうような、寝たきりの状態になって食を失って食べていけなくなって、しかし、家族を養っていかなきゃいけないという現実問題がある、これからどうやっていったらいいのか、そういう不安におののくような状態に落とし込まれることによって、私のまだ見えてない世界、そんなものを磨こうとしてくださってるんだ、そして磨いてもう一度、お前でなければできないような仕事をさせようと天はしてくださってる、そう思えた時に私はその闘病生活のことを初めて受け入れることができました。むしろそれを感謝して、その中で気づけなきゃいけないことに気づかせていただこう、そういうようになっていったわけでした。それからのリハビリは非常に効果を上げていきました。ベッドから滑り降りて歩行器にしがみついて歩行器をして、長い廊下に出ます。右の端から左の端まで、元気な人の足でしたらばものの1分も行き着くような距離なんですけれども、右足が麻痺してた私はそうはいきませんでした。その右足を抱えて一歩前に出して、それに体重かけて移動して、また抱えて一歩前に出して移動して、まあ、こんなことをやってますと半日かかってももう一歩の足まで行き着くことができないんですね。歩く練習が終わりますと今度は右手の練習です。当時は右手が今でこそ開いてますが、泣いてしまってぶら下がってました。ですから茶碗も持てない、お箸も落としてしまう、字を書こうと思って、ボールペンを差し込みましても、指自体に握力がないもんですから、ボールペンがスルスルと抜けちゃって字が書けないという状態でした。字が書けないんだったらば、じゃあパソコンを打とう、パソコンを打てば、モニターに文章が出てくるじゃないか、まあ、そう思ってキーボードを叩く練習を始めたんですが、右手が開いてない、拳になってる、この拳の手で、目指すキーを叩くっていうのはなかなかじれったかった、苦しかった。でもその苦しかった時期、じれったかった時期が私に大切なことを教えてくれたんです。人生はたった一回しかないよ、だから取りこぼしちゃいけない、そのことを骨の髄まで教えられて、そういう意味で少しずつ自分の決意が固まっていったわけでした。そういう中に私は論語の中にこういう一節があることを知ったんです。論語の中に、名を知らざればもって君子たることなきなりという言葉があります。自分の使命、天命というものに目覚めなかったならば、人間はただの生活をする存在になってしまって、愚鈍な存在になってしまう。優れた人間というのは、自分は今生の人生で何をしなきゃいけないのか、自分のは何をするためにこの世の中に送られてきているのかということを自覚して、そのことを成就するために額に汗をかいて手にまみを作って一生懸命頑張る人、そういう人こそは大きな仕事をすることができるようになるんだ。そういう意味でその 一節に出会った時に私はつくづく思いました。名ということに目覚めなかったがために私は随分チャランプランなことを起こしてやってしまい、水星虫のような夢見ているのか酔っ払っているのかわからないようなそんな人生を送ってきたけれども、今度は違う。生涯かけて、残りの人生かけて、自分は何のためにこの世の中に送られてきたのかということに向かって精進をしていこう、そういうふうに、決意が変わっていったわけでした。自分の目から鱗が落ちてみると、いや、世の中には随分と素晴らしい方がいらっしゃるんですね。それまで私は上ばっかり見てました。早くスポットライトが当たってほしい、早く有名になりたい、上をばっかり見てたわけですけれども、自分の目から鱗を落ちてみるとそうではなくて、自分の周りに実に素晴らしい人たちがいらっしゃる。私の目から鱗を落とすようなことになった安岡正弘先生という大阪が生んだ素晴らしい東洋思想家がいらっしゃいますけれども、その先生がよくよくおっしゃっていたことがあります。有名無力、無名有力。どういうことかと言いますと、人間は一生懸命、誰でも若いうちは努力をして、頭角を現して一かずの人物となろうと努力をする。で、だんだんだんだんその努力のゆえに名前が上がっていって一かずの人物になって有名になっていくけれども、有名になるといい話しか聞こえなくなってきて、取り巻きも持ち上げて、自分も錯覚して自分が偉い人間であるかのように思ってしまって、いつの間にか無力な存在になっていく。有名ではあるけれども無力な存在になっていく。しかしながら世の中には無名有力な人、有名ではない、新聞雑誌に名前が出るわけじゃない、テレビに映し出されるわけじゃないけれども、無名ではあるけれども、知ってみれば頭が下がるような人がいらっしゃる。そして世の中の健全さというものはむしろそういう方々によって支えられている。私は、有名になってついつい舞い上がってしまって自分自身を見失ってしまうよりも、無名のままでいい、しっかり大地に足がついた、そんな人間になっていきたい、そんなことをいつもおっしゃっていた先生です。この安岡先生の言葉に示されるような無名有力な方々が実はこの世の中にいっぱいいらっしゃるということを知ったわけでした。キリストは自分のお弟子さんたちにこう教えましたね。地の塩でありなさい。地の塩というのは何かというと、塩にまぶされた食物は腐りにくくなります。同じように塩のような人々がいる社会というものは腐らなくなる。そういう意味で人はどうであれ、まず自分は地の塩のような人になろうじゃありませんか、そういうことなんですけれども、そういう地の塩のような人々によって支えられてこの世の中があるということを私はだんだん知るようになっていきました。そしてそういう人々のことを書くのが私の仕事だと思うようになっていったんです。大阪に、大阪じゃない名古屋に七福醸造という会社があります。お醤油を作っている会社です。この会社、白だし醤油というのが特産品でして、醤油の中にだしを入れている。したがっていろんなレストランのシェフなんかにしてもいちいち出汁を取る必要がないものですから、手間が省けるのでものすごくこの 白だし醤油を使いになる。家庭でもご婦人たち非常にこう重宝してらっしゃる、そんなことでこの会社急成長したんですね。ですから社長さん、その当時彼も大きいことはいいことだと思ってました。この際に会社を大きくしようと思われまして、工場を増設して、それで営業所も増やして、どんどんどんどん伸びていかれたわけです。この調子でいけばいずれは5万と並ぶような会社になっていくんじゃないかと思われたんですね。ところがそこにオイルショックが起きまして、それで会社急成長に水が差されまして、 途端にお金が回らなくなったんですね。で会社がどんどんどんどん苦しくなっていきました。なんとか生き延びなきゃいけないので社長は泣く泣くその社員の首を切って、減量体制に入っていこうとしたんですね。で首を切った社員たち非常に申し訳なかったので社長は、退職金に色をつけられまして、申し訳ないけどもこの金額、つけるからやめてくれないか、でもこれは他の社員には絶対言わないでほしいということで説得して何人かの社員辞めてもらったんですね。ところが瞬く間に退職金に色がついたということが他の社員に知れまして、翌日から社長室にいろんな人たちが、私も辞めさせていただきたい、私も色をつけてもらったら退職したいと言ってきたんですね。もう会社が傾いてきてるって分かってますから、みんなアリの子を散らすように逃げ出し始めて、それで社長は愕然と社員たちの本音を知らされたわけです。社長失格とみんな本当は思ってるってことを分かったんですね。それで彼は考えました。これまでは馬の鼻先に人参をぶら下げて、頑張ったら営業所長にするぞとか、頑張ったら次は課長になれるぞとかいうことで引っ張ってきたけれども、その馬の鼻面に人参をぶら下げるだけでは本当には打って一丸となった会社になることはできないと思ったんですね。じゃあどうしたらいいか、どういう会社に作り変えていったらいいのか、彼が思い悩んでいるときに名古屋で講演がありました。高木義行さんという環境問題の講演をなさってらっしゃる地球村の代表の方ですね。あの方の講演を聞いたんです。オゾンホールができていて、それがどんどん拡大して、それで地球の温暖化が始まっていって、このままでは地球そのものが崩壊してしまうって話を聞いて、彼は愕然としました。じゃあうちでできることは何だろうかと考えたときに、七福醸造お醤油メーカーで、しかも白だし醤油というだしを作って、その醤油と合体させるっていう、そういう製品を作ってらっしゃいましたから、だしを取るため の、キノコだとか、あるいは昆布とか、あるいは鰹節とか、そういうもののだしがいっぱい出ます。年間400トンぐらい出てたそうです。それまで彼はそれを業者に引き取ってもらっていたわけですけども、考えたんですね。あれを、肥やしにしたら、堆肥にしたら、近所の農家の方々が喜んでくださるんじゃないか。それで会社の工場の一角に堆肥の場所を作りまして、それでそこで堆肥を作ったんですね。それで近所の方々に、農家の方々に配ったら、とっても喜んでいただいた。そんなふうにして会社の中に新しい流れができ始めたわけでした。その次に大きかったのは、平成5年のことですけれども、その飯塚社長のお母さん、もう80歳になるお母さんでしたけれども、中国の久渕砂漠で砂漠の拡大を防ごうとして、ポプラの苗を植えてらっしゃる日本人がいらっしゃるということを聞いて、鳥取大学の教授で、遠山誠英さんという人が中国に渡って植林をずっとしてらっしゃる。で、冬場になって植林ができない時期になってくると、日本に帰ってきてずっと講演活動をして、いろんな製紙会社やいろんな企業から協賛金をもらって、また中国に、春になったら中国に渡って農民たちを動員して、この植林をしてらっしゃる。なんとその数が 800万本にも及んでいるという話を聞きつけて、その犬塚社長の奥さんが、お母さんが、ぜひその現場に見に行きたいとおっしゃる。でも80歳にもなっている方ですから、一人で行かせるわけにはいかないので、犬塚社長が一緒について行ったんだそうだ。見事にこのグリーンベルトが久渕砂漠の周辺を覆っていて、それでこの砂漠の拡大を防止している姿を見て、お母さんが何を決意されたかというと、その時遠山先生は95歳だったんですね。 それでもなおその砂漠に、ポプラを植えてらっしゃる。普通でしたら孫をその抱いてね喜んでいたりゲートボールやったりするような年なんでしょうけれども、遠山先生はそんなことをやってる暇がない、何としても砂漠の拡大や防止しなきゃいけない、そういう真剣な姿を見た時に犬塚社長のお母さん考えるんですね。私は日本に帰ったら自分の生命保険を解約しよう、そして、作ったお金を遠山先生に献金して、これで遠山先生の事業を拡大していただこう、そう思われて彼は、お母さんは日本に帰ってきて、保険を解約されて、なんと3000万円作られてそれを寄付された。その姿を見た時にですね、犬塚社長考えました。これはうちのおふくろがそれだけのことをやってんだったらば、俺はこのまま見て見るふりをするわけにはいかない、僕の会社でも俺の会社でも毎年この社員たちを1週間、中国のクブチ砂漠に送って、そしてそこでポプラの植林活動をしようと考えられたんですね。で毎年10名ぐらいの社員を、社長は社長自身も行かれましたけれども、その社員たちを送られて応援をされたわけですね。そうするとこの砂漠の中で植林活動をした青年たちが何を感じたかというと、自分たちは湯水のように水を使っていた、なんと贅沢なことをしていたか、もっと身を引き締めようという気持ちになっていったり、やっぱりあの中国のああいう貧しい生活を見たときに、なんとその贅沢な生活をしていたか、もっと引き締めなきゃというふうにして、そういうような思想を持って帰ってくるようになった。ですから彼らが日本に帰ってきてやり始めたのは、会社の休みの日、土曜日日曜日には近所の大物ゴミの収集所を回って、冷蔵庫やあるいはクーラーからオゾンガスを抜くというようなそういう仕事を始めたりして、いわゆる会社の体質がどんどんどんどん変わっていったわけでした。それに追い打ちをかけたのが、平成7年に起きた阪神・淡路大震災でした。あのニュースをテレビで見たときに、犬塚社長真っ先に炊き出しに行こうと考えられまして、それで、2トントラックに野菜とか白菜とか豆腐とかあるいは豚肉とか積み込みまして、それで名古屋から走るんです。ほんで神戸で炊き出しを始めたんですね。でその炊き出しに、入れ替わり立ちたい社員たちがやってまいります。で、家が潰れ、あるいはお父さんが亡くなったり、いろんな人たちがその温かいご飯温かい汁を飲みながら、もう社員さんたちの手を握って、本当にありがとうございます、感謝しますというようなことを言われたときにですね、社員たちは人様から喜ばれるってことがどんなに嬉しいことかってことを身にしめて感じていくわけなんですよね。しかも名古屋の方では毎日その2000食から3000食分の食材を運び出さなきゃいけませんから、いろんな豆腐屋さんにあるいは農家に行って、白菜を買ったりあるいは豆腐を買ったりするわけですけれども、四熟醸造がそういう仕事をやってるってことを知ったときにですね、農家の方もお代はいりません、私もなんとかお手伝いさせてもらいたい、だから、この白菜はタダで持って行ってくださいとかですね、あるいはお豆腐屋さんが私も何かお手伝いしたいから、そんなお代を取るわけにいきません、原価だけでよろしいですから、置いてください、置いていってくださいというふうにして、どんどんどんどんその支援体制も出来上がっていって、それが24日間続くんですね。とうとう経理担当の人がもう悲鳴を上げましてですね、社長このままいけば会社が倒産します、もうこれ以上はちょっとできませんと言われても、社長は、うちは阪神大震災に遭ったことがないからそんなことを言えるんだ、もうギリギリのところまで頑張ろう、そう言われてとうとう36日までその仕事を続けたわけでした。そういうふうにしてですね、四熟醸造の体質、社風というのがどんどん変わっていきました。 七福醸造の大きな主力はお醤油を作るという一方仕事とともにもう一つ、味と心という通信販売があります。いろんな商品、ブルーベリーのジュースであるとか、それからお湯を注いだらお粥になるような商品とかそういうものを売ってるんですが、そういうふうに七福醸造自身が変わっていきますと、だんだんだんだん評判が立つようになりました。あの七福さん環境問題に、厳しくて、例えば七福さんの工場に行きますと塩を使っている工場ですから、いろんな機械が錆びついててもおかしくないのにピカピカなんですね。なぜかというと1日の最後の時間4時に仕事が終わりますと5時まで1時間かけてそのタンクや機械をこの掃除してらっしゃいますから、錆びついてないどころかピカピカになってる。でそれを味と心のお客さんたちが見てらっしゃるもんですから、あれほど環境問題に真剣にやってる会社であるからには、絶対信用することができるというふうになっていって、この味と心の通販部門がどんどんどんどん成長していったんですね。セコムという会社がありますね。お金持ちの大きなお家は大概このセコムのシステムに入ってまして、ちょっと事故があるとすぐさま係員が駆けつけるという体制になってます。まあ、いわゆる社会の富裕層を相手に商売をなさってらっしゃるわけですけれども、あのセコムが考えました。うちも通信販売やろう。それで優秀な最高のいわゆるお金に糸目をつけないいいものをその売り出そうとして頑張られるんですけれども、なかなかうまくいかなかった。なぜかというと味と心が、その層をに、入ってたんですね。お金ではない、健康を気遣ってくれるようなそういう商品を作ってるその七福醸造味と心ということでしたから、なかなかそこの世界に入っていけなかった。それでセコムは七福さんに相談して、お宅の商品をうちで扱わせていただけますかという形になってきたわけでした。この、七福醸造今では嫁さんもらうなら七福さんからもらえと言われるようになってます。あそこの社員さんは実に、素晴らしい。だから気づきがある。だからお嫁さんもらうなら七福さんからもらえと言われるほどになっております。会社の経営者としてそれほどの賛辞はないと思われますね。そういう会社が現実に出来上がっている。私は七福さんのこの話を聞きましたときに、七福さんのインタビューに出かけました。日経ベンチャーという雑誌がありますが、その雑誌に、この彼のことを書いたんですね。彼が新しい会社の体質系、社風との結成する過程でどういうことがあったのかということを書いたんですけれども、そしたら日経ベンチャー始まって以来の大変な評判になりまして、それで人々がその七福醸造に見学に来られるというところまでなっていきました。私はこの七福さんの話を取材していながらつくづく思ったことがあったんです。それは同じく論語の中に、志は火の水なり、どういう言葉があります。どういうことかと言いますと、志、別な表現をしますと夢、あるいは目標ということでしょうか。どういう会社を作り上げたいのか、どういう人間になりたいのか、どういう人生を送りたいのか、どういう子供に育て上げたいのか、そういう夢とか目標とか志というものはあらゆる木の水である。あらゆる木、どういう木かというと元気、気力、あるいは気骨、 あるいはやる気、こういうああいう木の水、水というのは元帥という言葉がありますように、将軍という意味ですね。あらゆる木の、やる気とか気力とか気骨とか、そういうあらゆる木の元帥、将軍は志なんだ。どういう会社にしたいのか、どういう会社を作りたいのか、そういうような目標、夢というものが全てを決めてしまう。そういう意味で、犬塚社長はあの経営危機があったがゆえに社長失格という自分の本当の姿に気づかされて、それじゃいけないんだ、このところ鬼畜醸造はどういう会社になりたいのか、どういう会社を作り上げたいのか、そこからスタートしようとして見事に生まれ変わっていったわけでした。私はその話を聞きながら、七福さん本当に素晴らしいなと思いました。現在ではこの七福さん、今毎年100キロウォークというのをやっております。24時間で100キロを歩こう。24時間ということは夜も寝ないで、朝の 8時からスタートして翌日までですね、の8時まで24時間かかって100キロを歩こうという企画をやってらっしゃる。で、私も参加してみましたけれども、いやー、100キロ歩くってなかなか大変ですね。もう夜中の3時過ぎますと、もうフラフラになってきますから、寝ながら歩いてるって言うんです。で、気がついたらドブにはまってたり、もうフラフラフラっとして道路の中央に行こうとすると、もう肩のところをブワーッと、そのくぐが走ってブワーッと思ったり、もうそれぐらいになって、最後はもう足が持ち上がらない、すり足状態になって、それをその社員の方々がポイン、各ポイントでマッサージをしたり励ましたり、シルコンを飲ましてくださったりして、こう励ましてとうとう100キロ歩き終わるんですね。で、その時にも本当に自分の力では歩けなかった、他の人々の支えがなければこれは成就できなかった。だからもう100キロのゴールを切るときには涙涙涙なんですよね。そういうことをしながらですね、社員の団結っていうのを図ってらっしゃる。ですから、100キロウォークのことを気をつけた方、会社がうちも参加させてくれ、うちも参加させてくれ言われてきて、現在ではもう10年経ちますけれども、なんと今年は700名の方が参加するようになった。そういう会社になってるんですね。で、社員の方々、まあ、社長も毎朝毎年歩かれますけれども、社員の方々はその秋の100キロウォークがやってくるのが楽しみなんですね。練習をしなければ、歩く練習しなければ100キロ歩けませんから。だってゴールを切れる人が 67% なんですね。30%何%はもう最後はもうギブアップして途中でドロップアウトしてしまうわけですから、練習しなければ、歩く練習しなくては歩くことができない。そういう意味で、ね、毎年毎年社員の方々も気を引き締めて挑戦を立ってらっしゃる、まあ、そういうような社風が出来上がってますので、先ほどの言葉、夢さんもらうなら七福さんからもらえというような会社になっているわけです。私はこの志は気の水なり、ここと非常に連携するなと思いました。もう一人、博多に、福岡にラーメン屋さんで一風堂というお店があります。川原茂美さんという人が経営者で頑張ってらっしゃいます。私も仕事柄ずいぶんいろんな方にインタビューしたんですが、今日までインタビューした人の中で泣きながら話をした人は3人いました。一人がこの川原さんでした。この川原さん、平成12年の2月、テレビ東京がラーメン、全国ラーメン職人選手権大会というのを開いたときに、とうとう3年連続で優勝した前代未聞の人物でした。で、その番組を見た日清食品の社員がですね、ぜひ一風堂の名前を冠したような、そういうラーメン、カップラーメンを作りたいと言って訪ねてきたんですね。 河原社長笑いました。即席ラーメンで作れるようなラーメンは俺は作っとらんばい仮に社員って断るわけですけれども、その社員に一掃しました。なんとか口説き落として、それで一風堂のラーメンというね、そういうカップラーメンを作りたい、一生懸命頑張るんですね。でとうとう河原社長が折れまして、日清食品の即席ラーメンを作る技術と、それからうちのラーメンの技術を合体したら新しいレベルの食品ができるんじゃないかということで、そのカップラーメン作りが始まったわけでした。そうして売り出された店名入りの、一風堂という名前が入ったラーメンが、なんとラーメンは普通ですね、1年間で100万個売れれましたらばヒット商品と言われるんだそうです。ところがなんと1200万個売れたんですよ。今でもスーパーとかコンビニ行きましたら一風堂のカップラーメンが並んでます。スミレとか紫とかいうような、あるいは六角堂とかいうような有名な行列ができるラーメン店のカップラーメンと同じように、その一風堂のカップラーメンがありますけども、そういう形になっている。その成績を見て日経流通新聞が、平成何年度ですか、この年間最優秀製品賞に、この一風堂を選んだ、まあ、そういういきさつがあります。この川原さん、順風満帆にその一風堂を作り上げたのではありませんでした。彼は3人兄弟だったんですけれども、上の兄さんたちは非常に優秀でした。一番上の兄さんはパイロットになりました。2番目の兄さんは、毎日新聞の記者になりました。で3番目の彼は、上の兄さんたちに比べていつも学校の成績は親に見せられないようなものを持って帰ってきた。で彼は漫画を描くことが楽しみで、将来は漫画家になろうと思っていたわけですが、お父さんは福岡県では有名な一番優秀な周遊館高校の先生でした。ですからお父さんの価値観の中にはやっぱり一流大学に入って、そのパイロットとか新聞記者とかそういうようなところを目指してほしいという価値観だったもんですから、当然河原さんのような漫画家、彼は漫画家になろうと思ってたわけですが、そんなことは全然もう、論外だったわけですね。中学3年生のある時、学校から帰ってきて、それでいざ漫画から、その当時ストーリー漫画を描いておりまして、クラスでそれを見せると、もう他の生徒たちが素晴らしいって言って感動してくれた。だから自分は才能があるんじゃないかと思って、一生懸命取り組んでいたんですが、家に帰ってみると自分の引き出しから、漫画の道具が全部なくなってました。 G ペンもカラス口もなくなっていたんですね。お母さんどうしたのって聞いたら、裏のゴミ捨て場に、で焼いたって言うんですね。もう彼はアパートからもう飛び出していって、そのゴミ捨て場に行ったわけですけれども、くすぶってる灰の中にカラス口やらジーピン屋が投げ捨てられていた。がっくりくるんですね。ですから高校もまともな高校に行くことはできませんでした。大学も失敗しました。でそういうふうにして彼はふぬけの存在になっていったわけでした。大学受験に失敗したもんですから東京に出ました。で、予備校に通いながら、一方で彼は役者になろうという思いもありましたから、役者の前進座に入って、役者の勉強もしたんですね。ところが次の試験も大学受験も失敗で、前進座の方でも結局ものになることができなくて、役者も挫折で福岡に帰ってきました。でスーパーに就職したわけですけれども、自分はダメだダメだダメだ、親からもそう言われてる、そんなことで落ち込んでいく。人間やっぱ抑え込められていくと爆発しますね。それがどこに爆発したかというと、彼は悪い仲間と共に夜は泥棒をするようになったんです。もう 夜の商売と言いましょうか、飲み屋が夜の商売ですけど、彼はその裏の商売を始めてしまった。それはとうとう警察に捕まって、それで、お父さんが呼ばれてきました。お父さん、息子がそんなことを働いたってことを聞いて、もうびっくり仰天してしまうんですね。それでその警察官の前で深々とお詫びして、息子がこんなことになってしまったのは私のせいです、本当に申し訳ありませんって言って、翌日、お父さんは収監を、高校を辞めたんです。その姿を見た時に川原さんは思いました。自分は何ということをしでかしたんだろう。父親は、学校の成績が良かった長男や次男だけを愛していると自分は思っていたけれども、自分の職を捨ててでもこの子を何とかしたいと思ってくれてるのかと思った時に、父親の愛を誤解してたって彼は思ったんですね。何とかしなきゃ。そこから彼の立ち直りが始まっていきます。それからは子供の頃から、しげみちゃんが作った料理はうまいねとみんなから褒められていた。俺には料理の才能があるんじゃないか、彼は思った。それでラーメン屋を始めたわけでした。でそのラーメン屋もいわゆる村上そこらの、腹巻きた おっさんが母ちゃんと二人でラーメン作ってるような、そういうラーメン屋じゃなくて、女の子が一人でも入ってくれるような、そういうファッショナブルなラーメン屋を、でしかも、味もフランス料理にも匹敵するような、そういうラーメンを作りたいと彼は思って、そのラーメン作りに一生懸命、心を砕いていくんですね。でだんだんだんだん頭角を現していきまして、福岡では一風堂と言われる、お店が増えていきまして、で、博多に博多ラーメンに一風堂ありっていうことが知られていくようになったわけでした。このラーメン屋が全国になっていったのは、新横浜の駅前に、ラーメン博物館という建物があります。全国のラーメン行列ができるラーメン屋を、一堂に集めて、それで、ラーメン好きの人たちに食べていただこうという、そういうラーメン博物館という建物があって、北海道の札幌のすみれだとか、あるいは横浜の六角堂とか、熊本の紫とかいうような有名なラーメン屋がそこに入ってるわけですが、そこの社長が川原さんを口説いたわけでした。博多を代表してお宅のラーメン屋、うちに入っていただけませんか。で川原さんは断りました。俺は博多で商売してんだ、そんな東京組んだれまで横浜組んだれまで行くことはできないというんですが、この説得に説得を重ねてとうとう、川原さんを横浜に引っ張り出すことに成功したわけでした。で横浜ラーメン博物館に彼らの店が入ったわけですけれども、全国の名だたるラーメン屋がたくさん入っているそのラーメン博物館の中で最も長い行列ができるようになったのが川原さんところの一風堂でした。そういうふうにして業界の中でどんどんどんどん伸びていきまして、現在日本全国で、39店舗、それから年商70億ほどの仕事をしてらっしゃるんですね。この方、社員教育をなさるときにご自分がかつて泥棒だったってことを決して包み隠さず話されるんです。お前たちな、時給何百円ということが魅力でうちにアルバイトに来てるんだろうけれども、でもな、目標がなかったら人間俺みたいになってしまうぞ。かつて俺は、自分はダメだダメだ、親からも言われ自分も思っていたから、その自分のその吐き口として夜は泥棒家業をやるようになってしまっていた。お前たちも、目標がなかった時にはそんな人間になってしまう。せっかくうちに何年間かこうしてお世話になるんだったらば、うちで修行している間に自分は何をするのか、何をするためにこの世の中に生まれてきたのかということに気づいてほしい。 で、うちはそういう人間たちを支援する、お金がなかったらば資金も出してやろうじゃないか、独立して店を構えたらいい、そう、その社長からハンコを押されるような人間になってほしい、そういうふうにこう教育していかれるもんですから、一風堂のラーメン屋、どこのお店に行きましても雰囲気が素晴らしい、みんな前向きの、青年たちが、いやー、いらっしゃいってな声をかけてくれて、実にすがすがしい、お店が出来上がっているんですね。私はこの川名社長、東京の新高輪ホテルのロビーで話を、雑誌の取材をしたわけでした。そしたらその時、彼が自分が警察捕まって、そしてお父さんが呼び出されて、お父さんが即刻そのもう高校の教師を辞められた、そのことを通して自分を本当に父親を愛してたんだっていうことを知った、そのくだりを話された時に彼は泣きましたね。周りにいっぱい人がいましたけれども泣きながら話をしてました。そういう話を、それ以来この川原社長との付き合いが あるわけですけれども、この川原社長の姿を見た時に私は次の言葉を思い出しました。臨済録という書物の中に、これは臨済宗禅の禅を行う人たちが必ず一度は読む本ですが、この臨済録の中にこういう言葉があります。随所に主となれば、立正みなしになり、その場その場で随所に人なれば、今いるところで、今いる場所で主人公になるならば、道を開くことができるならば、どこに行っても立正みなしになり、どこでも通用する、今ここで道を開く、その努力をすることでもって、どこに行っても通用することができる人間になるという言葉がありますけれども、まさにその通りでした。川原社長があの父親を泣かせ、おふくろを泣かせた、そのことを何としても取り返したい、穴埋めをしたい、そのためにはこのラーメン屋を成功させなきゃいけない、もう寝ても覚めてもそのラーメンの味、店作り、それだけに心を砕いてきた、そうして道を開いていって一風堂という店が確立していった、一風堂というそのラーメンの味が出来上がった時に、先ほど申し上げたような日清ラーメンが一風堂のカップラーメンを作りましょうとか、あるいは横浜のラーメン博物館がぜひ来てほしいとかっていうふうに人が呼ぶようになって、そして社員教育をする時でも目標を持たなかったら俺みたいになっちまうぞ、泥棒になっちまうぞ、それでいいのかお前たち、という形で教育をするようになった。自分がその場で主人公になった時に道が開けていって、どこに行っても通用するような存在になっていくということではなかろうかと思うんです。さて、もう一つ例を挙げてみたいと思います。人間にとって志というものがどれほど大切かということの例ですけれども、沖縄に島袋勤さんという方がいらっしゃいます。この方、沖縄県で一番大きな自動車の車検工場を持ってらっしゃる方です。大変な実用家です。成功した人です。この人、今から何年前ですか、5年6年ほど前に千葉県、アメリカに視察に行って帰ってくる途中、 千葉県で踏切事故に遭いまして、列車に轢かれて両足を切断という大変な憂き目にあった人です。で、その列車事故にあって、救急車で病院に担ぎ込まれて手術があって両足切断という決めが憂き目になって、それで家に沖縄のお母さんと話をしたんです、電話で。そしたらお母さん電話口で何て言ったかというと、ストム足痛いかいって言った。当然でしょう、足なくなってしまったわけですから痛いのはもう分かってるじゃないかと思いたかった、言いたかった。そのお母さんが言ったんですね、ストム、そんだけ痛い思いしたんだったらば、その痛みの中から学ばんかったらただのバカだねって、あはって笑われたっていうんですね。島袋さんはびっくりしました。慰めを求めてたんですね。痛かっただろう、辛かっただろう、大変だったねって言われよう、いやお袋が言ってくれると思ったんだけれども、お袋さんはその痛みから学ばなかったらただのバカだねって言われた。それで目が覚めたんですね。人の慰めを求める人間になっちゃいけない。で、この中から私は何を学ばなきゃいけないかと彼は努力し始めたわけです。で、そのうちに病院の先生が、彼に写真を見せてくれたそうです。2000年のシドニーのパラリンピックの選手が片足ない、その人が義足をつけて 100m 競走に出てる写真を見せられて、島袋さん、君も頑張ればいずれは走ることすらできる、義足をはめて走ることすらできますよって言われて、彼はその写真を見て泣くんですね。もう俺はダメだ、もう俺の人生あと車椅子と生活だと思ってたその人が、義足をはめれば走ることすらできるのかと思った時に、もう一度走りたいと彼は思うようになるんです。まさしく志、夢、ビジョン、俺はもう一度走りたいと彼は思うようになったんです。そして三つの誓いを立てました。一つは足があったらというような家庭の話はしない。もし足があったらこれもできるだろう、ああもできるだろう、でも今は足がないからダメなんだというふうには考えない。もう一つ、できないという言い訳はしない。先ほどの妹先生も三つの言葉をおっしゃっておりましたけれども、まさしくできないという言葉を言うまい。そして三つ目は足がないという、膝の下からないわけですけれども、その足がないということを隠すまいということで、彼は今でも半ズボンを履いて、それで膝から下は義足であることが見えるようにしてるんですね。言い訳をしないということをそういう形で、やったわけでした。そして、リハビリに励むんですけれども、彼が送られたリハビリ病院でこういう事実を見たんです。自分よりももっとひどい病気の人、首しか動かない、だから体全体が麻痺している人、その人が毎朝看護師さんにこの車椅子に乗っけられて、もちろん腕はずれちゃうとそのまま持ち上げることはできませんから、膝当てに固定してもらって、体もずれちゃうとそのまま起こすことができませんから背中に固定してもらってという形にして、彼は首しか動きませんから口にコントローラーを加えまして、それで車椅子を運転して機器としてどっかに行っちゃうっていうんですね。なんで彼が機器と喜んでどっかに行くんだろう、彼は思いまして後をつけて行ったそうです。そしたら6階のその病室から4階に降りまして、ほんで彼が行ったところは、工作室でした。その工作室に彼のデスクがあってパソコンが置いてあった。そのパソコンを、端を口にくわえて傷つくのようにパソコンをつきながら全国の友達とインターネットやってる。それを見て彼は思ったんですね。 障害が重いとか軽いとかいうことで顔が明るくなったり暗くなったりするんじゃない。障害がどんなに重たくてもやりたいことがある人は顔が輝いてる。そうだ、僕も足がない、いろんなこの障害のことを気にするのではなくて、夢を、やりたい夢を持とう。そうしたら彼のように輝くことができるんじゃないか、そう決意したんですね。それから彼は義足をつけて歩く練習を始め、で歩く練習を始めて歩けるようになってくると、念願の義足でマラソンを始めたわけでした。なんと最初のマラソン、今から4年ほど前にホノルルマラソンに彼は出るんです。そのホノルルマラソン、普通は3時間何十分、あるいは遅い人でも5時間何十分で走り切るような、そのホノルルマラソンになんと8時間かけてそのホノルルマラソンを走り終わったんですね。彼はビデオ屋さんに頼んでおりまして、自分がゴールするところを写真、ビデオを撮ってもほしいと思って契約してたんですけれども、もうその時間になってゴールも撤去されてしまったもんですから、こうゴールのところで手を挙げてこのゴールしてる写真を撮ることはできなかった、もう悔しいなって言っておりましたけれども、そういう状態だった。そういうふうにして彼がですね、だんだんだんだん、このマラソンということに道が開けていったわけでした。その後、カナダのバンクーバーでマラソン大会がありました。でこの時彼が参加した時にカナダ中の新聞が驚いたわけでした。カナダにもテリー・フォックスという人がおりまして、この人、片足しかない人が癌になったんですね。それで癌になって片足を落としてしまって、その片足に、亡くなった足に義足をはめて、それでアメリカ大陸を横断して皆さんに癌の研究の資金を献金してほしいと、そういうキャンペーンをするためにアメリカ大陸の横断に入ったわけでした。なんとこの横断が153日間続きまして、5373キロ走るわけですけれども、とうとうドクターストップがかかりまして病院に担ぎ込まれて、そして彼は、そのまま 骨肉腫癌で、骨の癌で亡くなってしまったわけでした。そういうテリー・フォックス、今ではカナダの金貨になっている人なんですけれども、そこに島プロさんが登場したもんですから、テリー・フォックスが帰ってきたとみんな驚いたんですね。それで、彼と共に、ゴールに走ろうって言って、最後はもう、彼を取り囲むようにしてみんながゴールラインを切ったという、まあ、そういうことになっていたわけでした。このテリー・フォックス、島プロさんのことが、ビートたけしのあのアンビリーバボーっていう、番組ありますね。あの番組がカナダにテリー・フォックスを取材に行った時に、いやテリー・フォックスもすごいけども、お前のとこにもテリー・フォックスよりもすごいやつがいるぞ、島袋ってのは沖縄にいるってことを聞いて、アンビリーバボーが沖縄に取材に行って彼を報道したことから、全国に彼のことが知れ渡るようになったんですね。それで今この島袋さん、全国の小学校、中学校から呼ばれていきます。というのは、いろんな大人の講演会、夜の講演会があるわけですが、彼の話が子供たちの心をその震え起こす、震え立たせるということで、皆さんが夜の講演会の前に昼間、あっちの小学校、その隣の中学校、その夕方はここの高等学校というふうに、計画されるものですから、1日に3回か4回ぐらい講演やるんです。だから1年間に365回以上の講演やってるようなことになってる。しかも講演会の後に、小学生たちと一緒にその、体育館を走るわけですから、もう小学生たち一緒に走りながらですね、僕よりも速いっていうか感動して、で最後その義足を外したその足を触らせてもらうと、いやこ そんな足で頑張ってんのっつって、感動する。で僕もやればできるんだ。島プロさんの講演のタイトルはいつも夢を諦めないというタイトルなんですけれども、そのタイトル通りに子どもたちが僕も夢を諦めない、これまで、偏差値のことがあってなかなかこの学校には通らないと言われていた、どこどこ高校に行きたいということをひた確信して勉強してきたけれども、島袋さんのようにはっきりと公表して僕はここどこ高校に行きたいということで頑張ろうという形になっていく、もうそういうような形になってるんですね。昨年の12月、私、12月の9日に、ホノルルの、ハワイのホノルルに講演に呼ばれて行きました。で翌日が12月10日、ホノルルマラソンの日でした。で島袋さんもそのホノルルマラソンに出るってことを聞いたもんですから、じゃあ島袋さん、今年は僕が応援しよう、サポーターで走ろうと言いました。で彼はそういうような義足をつけてる人ですから、10キロおきに、2時間おきにこの義足を外して溜まってる汗を拭いて、しびれてる足をマッサージして、もう一度血を通うようにして、また義足をつけて走らなきゃいけないもんですから、サポーターなしでは走ることができないんですね。それで私は、今年は僕はサポーターで走るって言ってしまったんですね。後で後悔しました。それでお医者さんに言ったら、何言ってんですかあんた、前脳梗塞で倒れた人間がマラソンやるなんて、あんたがそのまま天国に行っちゃいますよなんて言われて、いや悪いこと言ったな、まあ最初の10キロぐらいだったら許可しますとおっしゃるもんですから、よかったと思ってですね、島袋さんに電話かけて医者が止めましてね、走りたいんですけども最初の10キロぐらいで終わって、ゴールに帰って待ってますとか、ほっとしながら行ったんですね。で当日に反応ありまして、で一緒に走り出したわけです。ところが10キロ、私にとっては救いの10キロ、もうここで帰ることができると思ったんですが、みんなが一生懸命走ってる中で自分だけ帰ることができなくなったわけですね。しょうがない、もう最後まで頑張ろう、もうそう思いまして、島坊さんと一緒に走って、2キロごとに1個の義足を外して足を拭って足をマッサージして、でこの 42.195 キロ走ったんですね。もうゴールはもう黒山の人だかり、カピオラニ公園のところにゴールがあるんですが、黒山の人だかり、そこをその島袋さんが杖をつきながら一生懸命走ってる姿を見て、マーベラス、 You are hero とかいうような声がかかるんですね。で島袋さんは杖ついて走ってますから、手を振るわけいかないので、僕が管理手を振るなんか自分がヒーローになったような感じで、ね、まあ、とっても楽しいマラソンになったんですけれども、そういうことがあったりしてるんですね。この人もまさしくそうですね。志、俺は夢を諦めない、何としても走れるところまで回復しようと決意したところに彼が道を開いていって、会社経営をやるだけではない、一方ではそういうような全国講演して回りながら子どもたちを励ました、もう一度君たちも頑張ろうというような感じにしてらっしゃる。そういう意味で私は素晴らしい仕事をしてらっしゃるな、そんな感じがいたします。食物は人に食べていただいて命になります。同じように私たちいろんな人生があって、悲しい思いも苦しい思いも辛い思いもするけれども、でもそういう経験をするからこそ人の話を聞くことができるし、共感することができるし、話を聞きながら何のアドバイスをしなくても一緒に涙を流す中で、その人をもう一度頑張ろう、もう一度やろうという気持ちにさせることができます。私はそういうふうに私たち一人もいろんな経験をさせながら導いてくださっていることに対して心から天に感謝したいと思います。私の一番新しい本、天かける大和たけるの御事という本があります。 大和たけるのことを書いた上下二巻の小説があるんです。天理教の教祖の中山美樹さんがやられまして、神谷武さん、一つ仕事をしてほしいと言われるんです。もう120年前に亡くなった方ですけれども、その中山美樹さんがおっしゃるんですね。今の日本の状態、もう心配で心配でたまらない。私も随分と霊界から働きかけて人々を導いているけれども、皆さんにどういう国に生まれているのか、この国を作り上げている大和っていう大和というその名称を冠したような国を作り上げていくために、涙を流し汗を流しした人々のことを、知ったならば、多くの人々がこんな国に生まれていたのかと喜びを感じてくださる、誇りを感じてくださるだろうと思う。だからそういう仕事を、そういう本を書いてほしいと言われたんですね。でそれから私、古事記や日本食に非常に関心を示すようになりまして、ずっと勉強を続けてきたわけでした。そうこうするうちに、ヒキルナ君という少年に会ったんです。ヒキルナ君というのは、脳障害を抱えて生まれた子供でしたから、目は見えるんですけれども、強度の近眼と斜視ですから、ラムネ瓶の底のような眼鏡をかけなければ物が見えません。言葉は、ね、あーうーというだけで発することができません。もう18歳なんですけれども、未だに徘徊すらすることができない、そういう20、30の重荷を背負った子なんですね。その子がドーマン法という脳障害の子どもたちの訓練のためのプログラムを消化する中で、外の世界、他の人とコミュニケーションできなかったのに、54音表を指で指しながら自分が言いたいことを文章にして人々とコミュニケーションを取るという、ことができるようになっていったんです。その子どもこういう詩を書いてるんですね。これは私は驚きました。僕が戦ってきたのは誰だろう。他人に嫉妬したり、比較して優劣を競ったり、外に評価を求めたり、絶対的価値は僕の中にあるというのに、僕は相対的なものばかりを求めていた。戦う相手を外に求めていた間は、僕の進歩は止まっていた。挑む相手を自分の中に見つけたとき、僕は永遠という峠の時の中で天に向かって歩むことを許されたのだ。テキストの天命に生きるという本の中に載っけておりますけれども、例えばこういうような詩を読むようになって、それで多くの人々に大変な気づきを与えるようになったんですね。そのところ、彼のところを峰原さんって人が訪ねていきました。歌手です。で、峰原さんと話をしているうちに、このルナ君が峰原さんに言うんですね。僕は歌えないけれども、僕は詩を書くから、お姉ちゃん、その素晴らしい声で歌って。そう言って、天地をつなぐ物語という詩を書きました。その詩、こういう詩です。高間ヶ原は遠いところにあるのではない。今ここにあるのが高間ヶ原です。その主人公はあなた自身です。高間ヶ原を作る物語を始めましょう。そういう詩を書いたんですね。で、峰屋さん、その詩に非常に心打たれまして、篠原啓介さんという有名な作曲家がいますが、その方が曲を作られまして、それで天地をつなぐ物語という歌が出来上がりました。今峰屋さんのコンサート一番最後はこの歌を歌われるようになってるんですけれども、私はその歌非常に心打たれたんですね。高間ヶ原は遠いところにある、千年も二千年も昔の話ではない。今ここがその場所だ。まさしくその通りで、私も、大和たけるの話を書くときに、そうだ、遠い過去の話、 としてではなくて、今ここの話として書こうと決意していったわけでした。そして、2年半かけてようやくこの本が書き上がりまして、今年の4月の26日書き上がったんですね。で、27日、伊勢神宮に、お礼参りに参りました。私に発末大会という古事記や日本書紀以前にあった縄文文献の存在を教えてくれた中山康夫先生という修行団の一斉道場長と一緒に、正式参拝に上がりまして、それで、石畳の上にひざまずいて、天照大神に今回の仕事を本当に支えてくださいましてありがとうございましたとお礼を申し上げたわけでした。隣で中山先生が泣いていらっしゃいました。そして外に出てきて、もう一度、深々とお礼をしたときに、あの水戸張りがぐわーっと持ち上がったんですね。で、御正殿全貌が見えてきまして、そこに深々と頭を下げたときに、天照大神が今度はいい仕事をしてくれたと言ってくださっているような感じがして、もう泣けて泣けてなりませんでした。で、その仕事が終わって私は近鉄乗って、帰り始めたんですけれども、伊勢川の駅で近鉄に乗りました途端に、天からの迫りを受けました。私今度の本の中に主人公は大和たけるや音橘姫、なんですけれども、それだけでなくてこの物語を通し読みながら、佐野の御事やあるいは天照大神や国譲りの話や古代史全体が見えるようにしようと思って、工夫しておりましたが、その一章天照と佐野の葛藤という章のところでもう少し付け加えなきゃいけないところがあると言われるんですね。それで私は近鉄特急に乗りましてからパソコン叩き始めました。で、そのパソコン止まりません。名古屋に着くまで1時間半、名古屋から新幹線乗り換えてさらに3時間で、東京に着いて京成電車に乗り換えてさらに1時間、6時間私はパソコン叩き続けてした。で、その天の声は何とおっしゃるかというと、歴史はいつも日の当たる立場の者と日の当たらない立場の者の戦いだ。そこに、日の当たらない立場の者が嫉妬して足を引っ張ったり、革命が起きたり、血で血を争うような歴史になっていたけれども、日本の国の場合はその悲劇を脱することができている。それは何かというと、天照大神何をやっても素晴らしかった。多くの人々の導きの星となってみんなをぐいぐい引っ張っていったけれども、その一方でサラモンという人は何やってとてもうまくいかなかった。みんなから軽蔑され、疎んじられ、もう不満やる方なくなっていって、それは乱暴狼藉となってうさばらしとなって、現れていった。そんなことからとうとう高間ヶ原を追放されて、彼は全国を再びとなってさまようようになったんだけれども、その放浪の生活の中で多く目覚めさせられることがあって、最後出雲で大和のオロチと戦った。あの事件は何だったかというと、大和のオロチっていうのは人間の怨念の塊、つまりその人間の怨念と戦ってそれに勝利したということが、あの大和のオロチを退治したということだ。オロチの尻尾から、草薙の剣、今三種の神器の一つになっている、それが出てきたというのは、佐野が人間の怨念を乗り越えたということの象徴なんだ。だからあの大和の後を退治したことを一番喜んだのは天照大神だった。彼を抱きしめて、よくぞやったと彼は祝福して、そして、稲田姫と結婚して、出雲地方を治めるものになっていた。あのことがあったがゆえに、この国は和をもって尊しとなすというような精神的な風土が出来上がったんだ。聖徳太子がその後に、 憲法17条を定められて和をもって尊しとなすということを言われたけれども、それを受け入れることができるような和んだ精神的な風土がこの国には出来上がっていった。今の中東見ておらなさい。もう地で地を洗って、もう解決の糸口がないような状態になってしまってる。和をもって尊しなす、ふーんと笑って、そんなのは為政者が平和の国を作り上げるために言ってることだと言われるようなことになる、なっている。それではない、そういうこの、むつみ合い、和み合う、その精神が育っている日本という国は、特別な国なんだ。国が成り立つその最初から、大和っていう名前をつけて、そういう国を作り上げようとして、みんなが涙を流し、汗を流した国なんだ。そういうことを、天から言葉が降りてくるんだ。私は、泣きながらその文章を作りました。もう記憶を形にしなきゃいけないもんですから、次から次に降りてくる言葉をずっと届け続けて、もう感極まって泣くんですね。でも涙を拭ってる暇がない。叩き続けていると、隣のおっさんが、なんでこの人泣いてんのかなお父さんでも死んだのかななんて思われたんだと思うんですけども、私はもうそんなことどうでもよかったそして出来上がったのが今回の山かける大和たけるという本でした。この本の伏線に僕は引き出那君のこの天地をつなぐ物語があったことを知りました。まさに天に奇物はないと言います。捨て去ったものはない。どんな人でも使命がある。そして放棄しなければその使命を花開かせることができる。見た目には18歳にもなるけれども、まだ徘徊することもできない、言葉もしゃべれない、全くの肉の塊のようにしか見えないけれども、彼の中に育っていた感性というものが、そういう天のメッセージを受け継いで人々に伝えるようになっていることから、彼が書き表した書、もう7冊ほど本が出ておりますけれども、人々の心を打つ大変な気づきをもたらしてくれるものになっているわけでした。さて、私はこういうような自分の使命、天命というものに目覚めるためには、一人静かな時間を持つことが大切だと思うんです。朝から晩まで追っかけ回されて、やれ納品先のこと、資金繰りのこと、子どもの学校の教育のこと、なんだかんだということで、寝るまで追っかけ回されている状態では、ついつい自分の根性の人生の一番大切なことを見失ってしまいがちですけれども、一人静かな時間を持って、家の中が、テレビがついててやかましいっていうんであれば、車を運転して川まで行って、川の途中に車を止めて、月明かりや星明かりを導いて、そしてその中で静かな時を持ってみたときに、私は根性の人生で何を成就してい、かなきゃいけないか、そんなことが示されてくるんだと思うんです。まあ、その本を、そのメッセージを書いたのが、今回のこの静寂の時間が命の根を養うという本です。この本の中に、広島県の小学校の1年生の学校の宿題という話を載っけました。そういう自分の使命、天命を成就するためには、安定した自分ができていなければいけません。その安定した自分というのは、父や母から愛されているという、その実感を得たときに、人間の精神は本当に安定していきますね。それで、私は、この学校の宿題に、お父さんお母さんから抱っこしてもらってきてね、でその感想を書いてらっしゃいというこの抱っこの宿題を載っけたんです。ちょっと読んでみたいと思います。先生が、今日の宿題は抱っこです、お家の人みんなに抱っこしてもらってねと言いました。僕もみんなもとびっくりしました。だって抱っこの宿題が出たなんて初めてだったからです。なんか恥ずかしいなぁと思いました。でも嬉しかったです。急いで家に帰りました。家に帰ってすぐお母さんに、抱っこしてね、宿題が出たんよ、宿題じゃけん抱っこしてねと小さい声で言いました。お母さんは、抱っこの宿題が出たんとびっくりしました。でもすぐ、いいよ、 とにっこり言ってくれました。お母さんは座って僕を膝に乗っけて両手でぎゅーっと抱きしめてくれました。お母さんの手はぬくかったです。抱っこしてもらっていたら僕の体もぬくくなりました。僕がお家の人みんなに抱っこしてもらわなきゃと言ったらお母さんがちっちゃいばあちゃんに抱っこしてやってと言ってくれました。ちっちゃいばあちゃんは笑っておいでと言って、抱っこしてくれました。そして大きくなったねと言ってくれました。次は大きいばあちゃんに抱っこしてもらいました。大きいばあちゃんは僕を抱きしめて おもとなったのと言ってくれました。最後はお父さんでした。今度はお父さんの番じゃ。そう言ってお父さんはいきなり僕を両手で持ち上げて胴上げをしてくれました。僕の体は空中にふわふわっと浮き上がって気持ちが良かったです。抱っこの宿題が出たから家族みんなに抱っこしてもらいました。最初は恥ずかしかったけど気持ちが良かったです。抱っこの宿題また出たらいいな読者から随分手紙が来ました。今度の本も良かったです。でも一番良かったのはあの抱っこの宿題でした。私はそれを聞いて他のところはあまり良くなかったのかなって思ったんです。この話には後日談がありまして、これを読まれた千葉県の市会議員の方が非常にこの抱っこの宿題感動されてコピーを取られまして、そして千葉市の小学校の先生方にみんなに配ったんですね。理屈はいらない、もう抱きしめるだけでいい、抱っこの宿題だけでいいから抱っこの宿題出してやってくれ。それで今千葉県では抱っこの宿題がブームになってるんですけども、私はそれ聞いてコピーもいいけど本買ってほしかったなって思いました。一人静かな時間を持った時に私は何をするためにこの世の中に生まれてきたのか、そんなことを気づかせてくれます。前回こちらに呼んでいただいた時に私が作った瞑想のガイダンスの CD をかけましたその CD の中に6番目のところに人生はご恩返しというところがあります。そこを皆さんに聞いていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ちょっとボリューム上げてください。
人生は一度しかないことに私はようやく目覚めた。目覚めたのは少し遅かったけど、今度は自分の足でしっかり立った。もう人のせいにはしない。全て自分のことだ。自分自身で賄っていく。人生は神と自分の合作だ。導いてくださる神に呼応して見事な人生を作り上げよう。朝まだき、空にまだ虫が瞬いている時間、あるいは一日の仕事が終わって休む前、しばし人の世の相対的な世界を離れて絶対の世界に参入する。して座るにつれ人生二度なしという霊言たる事実に私の体が引き締まる。すると甘え心がそぎ落とされ人間としての主体性が立って来ないから、父母の愛は海よりも深く 分で情けなくなり、途方に暮れていた時でも、父母は私を信じて励まし続けてくれた。そのおかげで私は最後の最後まで踏ん張り通し、なんとか峠を乗り越えることができ、とにもかくにもここまでたどり着くことができた。すべては父母の陰ながらの祈りがあったからこそだ。だから今は恩返ししたい。私に命を与えてくださった両親はもとより兄弟、友人、知人、愛する妻、そして同僚や部下たち、それら人々すべてに恩返ししたい。私にはご恩返しできる時間がまだ残されていることが嬉しい。まだ体を動かすことができ、感謝を表現できることが嬉しい。
私はまだ体を動かすことができることが嬉しい。まだご恩返しする時間が残されていることが嬉しい、まさしくそういうふうに感じます。先だって、千葉県の校長先生方の集まりに呼ばれていきました。そこで私は先生方に申し上げたことがありました。子どもたちの魂が一番成長するのは人様のおかげにご恩になっていることだ。両親はもとより、学校の先生、いろんな方々にお世話になって今の自分があるということに気づいた時ほど子どもたちがしっかりすることはない。だから卒業式の時なんかには、今流行りの、コーラスを歌ったり、明るい未来が待ってるとか、旅立ちの時がやってきたという、そういう歌ではなくて、3年間表なり裏になりして支えてくださった先生方のことを思い出しながら、ありがとうございますというような、例えば、仰げば尊しのような歌を歌った方が、この卒業式というのは子どもたちの心に、残るんだと思います。そう言って私は峰屋さんという人が歌っている仰げば尊しを先生方に聞いていただきました。そしたら先生方が非常に、その歌を聴きながら感じるところがあったんだと思います。そのところをちょっとかけていただこうと思います。 の歌を聴いていただいた後しばらくして、私が住んでいる千葉県の佐倉市の中学校の先生から、校長先生から卒業式に来てほしいと言われました。訪ねました。そしたら卒業生たちがこの歌を歌ったんです。もう20年も前に日教その反対で歌われなくなっていったこの仰げば尊しを歌いながら、生徒たちが、卒業生たちが涙ながらに先生たちの感謝をしていました。先生たちも、子どもたちの涙に、誘われて涙を流し、父兄もまた泣き、来賓も泣きして涙ながらの卒業式になっていったわけでした。私は人間やっぱり一番少年が入るのは、しっかりするのは、人々に助けていただいている、ご恩になっているってことに気づく時だと思うんです。それに気づいた時にしっかりしようという気持ちになっていくし、そしてご恩返しをしよう、いい仕事をしようという気持ちになっていくんではなかろうかと思います。どうぞ上様方の会社がますますもって、そういう気力に満ち溢れるようになって、多くの人々からありがとうございました、おかげさまで、そんな言葉を返していただけるように、これからも頑張ってくださいますよう心から願ってやみません。今日はどうもありがとうございました。